どうもラジオディーブさん
で、はい、みなです、
ね、あのね、この間のあのあアメコミ映画ね、うん、大新年会どうもありがとうございました、うん、
お疲れ様でした
大盛況、うん、でまあ俺が最初ねあのテレコマ、あテレコマ動いてない、テレコマ動いてないっつって閉じてたんだけど、うん、実はちゃんと撮れてた、
うん、あよかったよかった。あれは公開するんですか。
一応その公開収録ってことにした方がいいんじゃないということで、うんうん、公開収録の、うんうん、状況にしたんで、うんうん、公開しようと思います、うんうん、実際その来てくださった皆様にも、うん、まあ音源はある程度公開すると思いますので、
言ってましたね最初、うん、
ノーツイート、うん、ノーフェイスブックでお願いしますということで始まってたんで、
う
ん、まあそういうこともあって公開しようかなと思ってますけど、うんうん、まあ過分にいろいろなんですかね、うん、ネットに載せられないような発言が飛び出したので、うん、まあかなりつまんだことになるなと、あと映像を見ないと分かんない部分がかなり大きいと思ってますけど、うん、まあでもイベントはイベントの良さっていうの、うん、やっぱりあそこに来てくださった人に向けてやってますんで、
ね、そうだね、
まあ来てくださればこういう感じなんですよっていうのを一応伝わるぐらいに、うん、まあ話したいかなと思ってますけどね、うん、まあ上の控室ではもっとひどいこと言ってたんですけど、まあそういう話を聞きたければ、うん、会場でお声をかけてくだされば全然話しますんで、うん、はい、もっと裏の話もしますん
で。そうね、はい、それは言うなって言われながらも話してる人がいて、
そうそう
言えねえけど、
そうそうで最終的にフォローしてる感じの三岡さんが一番ひどいことを言うっていうのはもう毎回お約束のどうぞどうぞどうぞどうぞで、最終的に三岡さんが地雷を踏むっていう、
身も蓋もないこと
を、そうそう根こそぎ持ってっちゃうやつ言っちゃうっていう、それ言ったらもう来年新しい目出ないよっていう、新目までいっちゃうやつやっちゃいますもんね、あれ。という感じで近況です、
はいはい、
まあ、近況で言えば、まあ、そこのイベントの中でもちょっと話したいんですけど、
う
んうん、一応ドクターストレンジがありましたね、
ああ、
うん、カンババの、うん、はい、っていう感じで、うん、それについてはいろいろ控室でもちょっと話してたんですけど、うんうん、まあ一応見ました、
うん、
で映画については、うん、まあまたその皆さんに集まっていただいた時に話せばいいかなと思ってますんで、まあそんなに話すこともないかなとは思ってますけど、うーん、まあいいんでないっていう。でドクター、まあ良くも悪くも今のマーベルシネマティックユニバース、うん、マーベルスタジオ制作の映画の象徴するような映画になってる、うん、で元あった設定とかを、うん、まあ、うまく活かして、でなんか今どうかなっていうところを、うん、まあ、今風にポップにこういい感じに直して、うん、だからそういう意味ではドクターストレンジ的かっていうと結構、まあ、設定は引き継いでるけど、うんうん、ドクターストレンジ的かっていうと結構自由にやってる感じは、ああ設定自体はね、
なるほどね、
中身はまあまあ今風にやってんじゃない、うん、だからドクターストレンジの最初の話の要素は抜いてるけど、うんうん、そのオリジンのことをそのままやってるわけではないって考えた方がいい、だけどでも別にそれは俺は映画に必要ないと思ってるから、うんうん、そのまま今やる必要もないと思うし、うん、だからそれに実際ドクターストレンジ実際読んでる人どんだけいんのって話、
ああ そ, う、
ね、それを向かって作ってもしょうがないじゃんってことだから、うんうん、まあうまくまとめましたって、
うん、
で間に、まあ、いつも前回ホークさんとかと話してた、ああ今俺が食べてるやつっていうコミックの中に出てくる何ですか要素、
うん、
くすぐりみたいなのがやっぱりこうポンポンポンって入ってて、あこれあれ漫画のあれじゃん、うん、あれじゃんっていうのが入ってて、うん、それでまあ一応ファンもちゃんと喜ばせる、うん、まあ親父サービスもしてる でその中でもそのマーベルナウ以降の設定とかの新しい要素もちょっと入れて、新しい感があっていうところも入れてたりとか、でまあ程よくこうコメディ要素を入れたりとかいう感じで、まあいかにもマーベルの映画だなって感じですね。で三岡さんとかも話してたけど、今そのマーベルのシネマティックユニバースの映画っていうのはやっぱいかにこう、ま、映画の中でちゃんとまとめるか、整合性をつけてきれいにまとめるかっていうのが、まあ、ある種の至上命題になると思う。実際その今後の映画の展開ありきのもう映画になってますんで、一つそのなんか、マーチャンダイジングの一つ、まあ、パーテーションを区切っていかにそのまとめるかっていうのが至上命題だったんですけど、まあ、ドクターストレンジはそれをまんま映画の中でやってるって感じ。だからいわゆるアストラル界とかミラーワールドとか、そのあのなんか精神世界的なこととか、なんですかね、その霊的世界みたいなことで箱庭世界を作ってその中で戦わせる。
なるほど。
要するに本当に前にも始まる前にも言ってたけど、ドクターストレンジってはっきり言ってもう反則技みたいな人なんで、ソーサラースプリームな、まあ、いやなってないけど映画の中ではもう史上最強の魔術師なんで、何だってできちゃうよ。魔術って言ったら何でもできちゃうんで、じゃあそういう意味でアベンジャーズとかそういうの影響を与えないために箱庭を作って、そういうその中で戦ってくださいって話。だからマーベルシネマティックユニバースの構造をそのまんま映画の中でやった感じ。
なるほどね。なるほど。
だからあれですよ、のび太と鉄人兵団みたいなもんですよ。鏡の向こうの世界で
ぶっ壊して
ぶっ壊してくださいって、今回のこの劇場版ドラえもんの話なんでっていう感じ、ね、クレヨンしんちゃんがなんか別世界、戦国時代に行ったりみたいな感じで、まあ、そうやっぱりこう区切った世界を作ってる、そういう感じで思えばいいんじゃない、そうするとその超整理法みたいな映画見せられるのみたいな、それじゃ面白くないんじゃないっていうかっていうと、まあ、ちゃんと映画としての面白みもあってある程度、何が面白いかっていうと、まあね、映画とすればいわゆるねサイケデリック映画として面白い。
サイケ映画、
サイケ映画、まあ、はっきり言ってそういうドクターストレンジ、まあ、三岡さん書いてもちょっと話したけど、まあ、かなりサイケな映画なん、漫画なんですよ。だからだけど、まあ、ドクターストレンジマジックっていうよりもどっちかというとサイケ方面、だから一番なんていうのかな、ライド系分かりやすいサイケ映画、サイケデリック疑似体験映画、もっと平たく言っちゃうとアシッド映画なん
だ。懐かしいですね。
どうぞ。だから分かる人は分かると思うけど、アシッドやった感じなんだ。空間がギョーンって伸びてって、
それマジ、あ、そういうことか、
そういうことなの。あ、奥にビュンビュンビュンってこう、入れ子構造でカチャカチャカチャってなってる。
時間と空間の引き伸ばし現象、
引き伸ばしがギョーンってなったりとか、なんかギャーンって折り曲がったりっていう、
ビクス、
そう、ギャーンギャーンっていう感じで、あのね、まあ、ビカーンもあるけど、アシッド方向、やっぱ、LSD やった感じですよ。疑似 LSD みたいな感じなんで、
遠いみたいな。
そうそう。みたいな。あと同じパターンがベラベラベラベラって何度も続いたりとか。
なるほど。それはマジック
か。だから多分再現映画として楽しんだ方が一番面白いと思う。だから多分 3D で見ると。
なるほどね。そういう楽しみは。
3D 再現映画っていう感じです。なんで、映画としてのクライマックスは序盤に来ます。最初に、ドクターストレンジがエンシェントワンにドーンって当て身を食らって、そのままアストラリア界にビューンって飛んでっちゃうっていうシーンがあるんだけど、そこがいっちゃん再建。
あ、そうなんだ。
それが一番面白いところ
がバーってくるので
、その後も再建展開、同じものがこう連続してったりとか、あと、まあ、エッシャー的な世界ですね。その強制遠近法とか、そういう感じでこの縦が横になったり上になったりみたいな感じとか、上にカチカチカチカチって同じパターンが
出
て
き
たりとかっていう、そのまあ騙し絵的な面白さがある。だからそういう意味では、まあ、なんていうか、子供も楽しめる合法再建映画みたいな感じになってるんで、そういう意味では面白い。 ただ後半に行くごとに結構割と普通のアクション映画になっちゃう悲しさはあるんだけど。
あ、そうか、
うん、でも一応、うん、だからそういう意味ではうまくやったかな、うん、ドクターストレンジ今やるならこれでしょ、うん、この時代の、うん、漫画の面白さはこのサイケデリックな部分にあるでしょ、うん、だからその魔法的なものを真面目に、まあ、漫画の中に出てくるインチキ魔法を真面目に定義したって、うん、シンプルになっちゃうから、うん、そうじゃなくてそのドクターストレンジの持ってるそのサイケデリックな方向の部分を映像化していった方がいいっていうのはうまいこと考えてる。でいわゆるそういうさっきも話した時間の連続性、うんうん、同じ時間をループしてって、うんうん、そこから出ないっていうのが一応そういう部分も一応映画に関連してって、うんうん、最終的にそういうのが一応映画のオチにつながっていくっていう、
うん、そうなんだ。へ
え、ちょっと未来世紀ブラジル的なのやつを文字ポップに分かりやすくして、
ああ、バッドな感じ
で、まあ、違う、あの、ね、ギリアムほど言ってないから、ちゃんとこあの お子様向けの味付けになって
るんで、よかった、
子供がトラウマになっちゃうんで、チャレー
やめて
って、おかめひょっとこ出てきちゃうから
いや、なんかちょっと懐かしい、ね、
そうそう
感じが
ね、そういう感じじゃなくて、うん、まあ、それをうまい感じでなんかこう、なんつうかな、トンチにするみたいな、うんうん、時間が連続して、うん、トンチにして、その時間の入れ子構造にして、トンチで悪いやつやっつけるみたいな、一休さんみたいな話に最終的になります。
そう、はい、ちょっと楽しみですね、はい、サイケデリック一休さん、
だそう、サイケデリック一休さんみたいな話、すっきすっきすっきすっきみたいな感じで
何も一休さんがやって後ろにトラが巨大なトラがぶにゃ
ひも持ったまま、
どっそーい橋をの橋を渡れて、
そうそうそう、
細い
そのギューみたいなその向こうでさよちゃんが手を振ってるみたいな
さよちゃん手だけでかい
って聞き親さんが、聞き親さんが途中で邪魔してくるから
目何個もある
やつ、そうそうそう
そう楽しみそれ
ないそのサイケデリック映画だったら見たい
トンチとかもいいよみたいな世界に、
そうそう
世界
だからね、そこがねやっぱねマーベルシネマティック映画の限界だって、
ね、あ、そう
か、ああ、うん、そうか、やっぱ綺麗にまとめてな
ってもういいね、そこまで来たらトンチとかいいから、いいその世界で永遠と過ごしたい感じ、そうそうそう、
まあその部分は DC に期待してるんで俺としてははそれほどない、
ね、
最初のところでちょっとやりましたよっていう宇宙 の, この変な球体ミャーンって並んでる連続体みたいなのでちょっとやってるけど、まあそれもさっき言った、あ、これ今俺が食べてるやつ的な部分なんで、それよりももっとこうアシッド感の方が強いかなっていう、はい、でまあ例によってまああの終わりにはあのドヤ顔で誰かがまた出てきますんで、まああの興味があれば待って見ててください、待ってて見てくださいって感じだけど、まあ、あのそれほど大したことないんで帰ってもいいですまああのそれよりもまああのエンディングのこのなんつうのあのパターンがグリングリングリングリン回っていくってところの方が、
そうそうそうそう、
そのアシッド感の方がすごくいい。あと結構音楽がね、あの音楽くすぐりも結構やってるんで、
あ、そうなんです、
まあ興味がある人はそこら辺も興味を持って聞いたらいいんじゃないでしょうかっていう感じですかね。じゃあ今回のゲストが来るのはまだちょっとあるらしいんで、はい、近況の話ちょっとしましょうか、
はい、
はいはい、というわけで、うん、前回から2ヶ月ちょっと経ったわけですけど、
はい、
どうです皆さん、なんか最近お買い上げになったコミックとかありますか。
お買い上げになったコミックは元旦にいきなり金欠になった
んで、元旦か、ああそうか、
一冊しか買えてないんです僕、
ね、お年玉で買ったの、
お年玉あげる方だ
ジャクタルディ、
はい、
ねえ、
ねえ、
まあ表紙がこの一般向けでないっていうなんでこのエクストリームな表紙にしたんだろうねいや全然いいですけどね、
残酷の戦争に続きね、
はいはい、
汚れた戦争に、
はいはい
はい、今日はここから
役藤原貞夫さんが訳された
んだね、うんうん、
井の松ちゃんの同僚
だ。最後にスペシャルサンクスで井の松さんの名前入ってますよ。
ああ入ってんだよ。
どっか、
うん、なんか井の松さんにちょっと話したらなんかあよ見せてもらったとかいう話で、あ本当に入ってるか、うん、やっぱさすが。前にね、この共和国は、相当はヒップスターってね出してましたけど。
あそうか、うん、
あナチスのキッチンとか出してたの同じ会社だ、うん、これも結構面白かった、ね、はい。まあ簡単に言っちゃうと、まあバンドデシネ、うん、まあ有名作家であるジャック・タルディって人がいますけど、うん、アデルとかね書いてる人ですけど、ね、その人が書いた第一次世界大戦の漫画の第2冊目、うんうん、はい、ですよ、うん、ということで、今回はカラー版ですよって話をしましたけど
しましたね、
はいはい、
凄惨なシーンだけカラーっていう嫌味かっていうような色の付き方をしてますけど、
まあというかは一応構成とすれば、一応最初そのフランスが社会、うん、世界史でも習うと思いますけど、うん、まあ、近代戦の、まあ、先駆けになったっていうのが、うん、まあ、第一大戦なんで、うん、序盤はこのね、青い非常にこの、うん、なんですかね、青と赤の、うん、非常にこの艶やかな、
そう
ね、服装を着てたわけですけど、まあもちろんでしかも若者たちがね、うん、意気揚々と、
うん、
戦地に赴いて、うん、っていうのがどんどん、汚れた戦争になっていって
です、ね、そうですね、
色味がどんどんなくなっていくまあ実際装備自体が色がなくなっていくんですけど、
だからなんだ塹壕戦じゃなくても、はい、この派手なカラーリングで隠れていたけど、はい、全く隠れられなかったみたいなシーンとか、
はいはいはい、
途中から途中まで、ね、布の帽子でかぶってますからね、
はいはい、ヘルメットとか、うん、
鉄の装備の重要性がこの辺から気づかれ始めた、
はい、序盤がやっぱりその近代戦にね、うん、移行できてない感じですよね。
そうですね、
この隊列がこの並んで一斉射撃、うんうん、塹壕も掩蔽壕もないところで撃ち合いしたりとか、そうそうそう、うん、騎兵隊が突撃したりとか、うん、まあ無駄死に続出っていうね、本当、うん、第一大戦は死傷者数が半端じゃないので、
うん、
さっき今イギリスの兵隊とか言ってましたけど、うん、なんだお前らその装備やみたいな話、うん、アルジェリア人です、ね、うん、
植民地兵がね今回
大量に出てくる、うん、黒人兵もね結構出 て,
出ますね。後半アメリカと参入の段階で、はいはい、黒人兵が登場
しますね。スコットランド、うん、しかもスコートを履いて鈴を鳴らしながらやってくる。
塹壕の掘り方ってもドイツとフランスとで比較されてて、はいはいはい、ドイツがきっちり作ってるのに対してフランスがざっくり掘ってるだけっていう、
はい、雑って、ね、まあ、そこら辺の部分はね教育の部分もあって、うん、あれ写真とかも載っててさ、うん、そのドイツのさ、うん、あのベルリンの市街の中にさ、うん、あの塹壕のさ掘ったさ、うん、綺麗に掘ったさ、うん、形のさ、うん、やつを並べてさ、うん、それ市民が見れるようにしてたんだ、うん、そこら辺の教育の部分も違ったと思います、うん、まあこういう感じでそのいわゆるそのミリタリーマニア向けに、うん、見えるような映画漫画じゃないですけど、
うん、
ね、パッと見てこうオチキスのこの機関銃とか、
うん、かなりディティールが細かい、
ちゃんとしてますね、すごいちゃんとしてます、うん、資料部と書いて、まあ、そこら辺もね、うん、ちょっとワンダーウーマンとか控えてますんで、
うん、
興味があれば、うんうん、今度のワンダーウーマン第一次大戦なんで、
ああそう
なんだ、そう見た感じね、まあ、一応兵器もそれなりちゃんとしたものが出てくる、かなり被る兵器出てくると思うので、うん、もしよければ、
うん、
そういう方向で興味ある人を見てみたいですか、うん、
塹壕の戦争もそうだったけど、はい、汚れた戦争 も,、はい、もね、とにかくセリフがまずないでしょうし、
はいはい、基本的にはその供述みたいなナレーションです、うん、その形ですね、うん、あれ吹き出しのあるとこってなかったっけ、
吹き出しあったかな、
なかったっけ、俺の頭の中では吹き出
し、ああこっちは残酷戦争、汚れた戦争はないんだ、一人語りだから、
そうそうそう、元のやつは
アンソロジーになってるけど、
はい、だからちょっとね、うん、1冊目と2冊目とちょっと本の、うん、漫画の形状が違うんです、うん、はい、はい、どうですか皆さん、
やっぱりなんていうんですかね、すごい反戦的な、当然かもしれないけど、はい、反戦を主張する漫画ですよね、
はい、
あの反戦のメッセージが 色濃く出てる感じで、なんか植民地兵への同情とか疑念とか、なんかその一人の兵士が、あのずっと一人の兵士のことが一人語りをするような感じでずっと続いていくんだけど、とにかくもう反戦的なメッセージがずっとその言葉の中で語られ続けて、それともにその当時の写真をベースにしてさ、表現で綴られていくから、なんかなんだろう、漫画的に読んでいくっていうよりかは、まあ事実を振り返って、そのなんか事実を振り返って、その反戦的なメッセージを全編的に見ていくって感じの本なのかな。
特にこの2冊目の方はちょっと資料っぽい感じですよね、うんうん、1冊目の方はこの一人の兵隊がその戦場でどういう体験をしたかみたいな、ある種のサバイバル的な話になってる部分はあると思うんですけど、2冊目の方は戦況全体、第一大戦の状況かどんななってるかっていうの全体を見渡して、そのいろんなシーン、多分この本人はその場にいなかっただろうってカットまでいろいろつないで、それについてこの語っているんで、読み物としてのあの側面が大きくなってると思いますね。でそういうことなんで、いろんな戦線のいろんな場面が映ってるんで、兵器という意味では2冊目の方が俄然見応えがあります。いろんなものが出てくる、
確かにそうかもしれない
。はい、これに関しては前の、ロマン・ユーゴの、オドラデニアとか、雲の彼方オドラデニアジュ の, あの第一大戦を特集しましたけど、そこで取り上げた兵器とほぼほぼ同じようなものが出てくるんで、合わせて読むと面白いかもしれない。まあ、あそこまで娯楽作品じゃない、全然娯楽作品じゃないですけど、
そうですね、
顔のぶっ壊れた人たちとかですね、シェルショックとかね、ひどい目に遭った人とか、もう惨憺たる状況が、これ実際にある写真からね、かなり起こしてますけど、なんとかって言うんですよね、このね、顔の人もね、忘れちゃったけど。で、後半の部分が、まあ、前も話しましたけど、読み物になったっていう、この読み物はかなりまた読み応えがあるので。
当時の戦死者数が何万人っていう数字がリアルに出てきたりとかして、
後半からあれあったじゃない、昔出してた、ライフ誌が出してた、第二次世界大戦、なんとかの戦いとか、全難関みたいな感じで、ああいう感じです、そういう感じの読み物になってるんで、非常に読み応えがあります、
写真とともに、書かれているから、タルディが誇張してるんじゃないっていうところがよくわかりますね。
顔ぐっちょんぐっちょんになってる人が出てきますけども、本当にあれで生きてますもん、人間は。本当に機械化歩兵とか言いましたけど、あの当時もフランスはもう機械化した人間がたくさん溢れてる。で、新聞にこんなに義手って便利だよみたいな超かっこいいぜみたいな広告とか載っててかなり笑えるんですけど、なわけで、なんか当時のインタビューとかで、 義手とかつけた方がもっと便利なんじゃねえかと思うぐらい懸念してあった。
アメリカ黒人兵にも、ね、大した武器を与えられないとかそういうことが書いてあったりとか、
はいはい、
雑用しかさせられなかったとか、
あの装備が行き渡ってないんだね、はい、あこれですね、フランスのサンシャモン突撃戦車、前が出っ張ってて、
うん、
塹壕に先が突っかかっちゃうっていう、
あ落っこってるシーン
だったそうそうそうダメな選手とかね、うん、あれで出てくるメインのやつですね、スパートですね、うん、あ本当読み物としてすごく楽しんで、うん、ぜひ僕も一応英語の方で読んじゃいました、
うん、
次々出てくるね新兵器がいかに猛威を振るったか、
うん、
毒ガスといい水冷式機関銃といい、
うん、列車砲と
列車砲といい、そうでしょうね、うん、
塹壕丸ごと吹き飛ばされていくわけです
よ、ね、そう
そうノーマンズランドって言葉を聞いただけで背筋がゾッとするようなことになります、
ね、どうしようもないからね、うん、どこに来るか分かんないです、うん、それはシェルショックになっちゃうよね、
うん、
最初分かんなかったのなお前ふざけてんのみたいな感じまあでもね、こんな本が出ると思わなかったんで、うん、いや素晴らしい本ですか、うん、ちょっとかなり時間はかかったみたいですけど、
ぜひセットで、
ぜひセットで、
ね、買ってほしいですね、
2冊合わせて7000円しないぐらいか、は
い、そうね、
うん、これ2冊セット版で出てるの、
うん、
バラバラか、
うん、
まあでも一応1冊1冊で全然読める本なんで、
うん、
別々の本なんで、
うん、
まとめて買わなくてもいいですけど、
うん、
まあ興味持ったらとりあえず一冊読んでみたらど
う
ですか、うん、皆川君的にどうですか、そのどちらをおすすめしますか、
まあね、塹壕の戦争の方がコミックとして読めるので、
そう、ね、漫画が好きだったらまず塹壕の戦争、うん、で戦士物とか資料が好きな人は汚れた戦争が、
うん、そうそうそう、写真メインっていう感じに近い、
はい、っていう感じ
で、両方やっぱり両方読んで、
まあ、そう
です
、
戦争はクソだなってよくよく思
って、すごい平べったい
これどうやここに来たら俺どういう死に方が一番いいかなっていうぐらいにしか思えない、
本当に
生き残れる自信がまるでない、
まあね、戦争のことね、
うん、
いろいろ施設柄、うん、いろんな意見が飛び出してるみたいですけど、
うん、
まあ戦争はなくなりません
よ、うん、
まあ、少なくとも 国っていう構造があるってことは戦争をやるために国があるので戦争はなくなりませんけど、一番平たく言えば戦争っていうのはお前死んでこいって言って断れないのが戦争、
うんうんうん、まあね、
でしょ、
うん、
それをまず前提に考えるっていうこと、
うん、
まあね、ここの本を読んで、
うん、そうです、断ったら新兵に殺されるんですか、
命令権っていうのはそういうことだ、ね、お前死んでこいって嫌ですって言ったら軍隊成り立たない、
うん、
ということをね、
うん、
考える意味でも大事再戦っていうのは非常に何ですかね、豊かな資料はあります
ので、うん、
たくさん資料があります、嫌ってほどゲロが出るほど資料はたくさんありますのでなんだったら俺が映像も含めてね見せてあげてもいいぐらいたくさん資料があります、そういう意味ではでちょうど100年経った今
取り
替えのちょうどいい時代見ていただいたらよろしいのではないでしょうか、
うん、ね、2週間で終わるってみんな思ってた戦争なんですか、
みんな最初はそう思ってるクリスマスはもう家で過ごせるみたいな、うん、もうお約束の天丼ギャグだから他はなんか、まあ、
はい、もう、はいはい、僕は他持ってないです
さられていきました
、他持ってないです、お金がなくなっちゃったから
そうね、まあ、あのどこら辺がおすすめですよみたいな話は、うん、ちょっとしたので、
うん、
最近こういうのはっていう話は必要ないと思うんですけど、結構これ話したんだよね前もってね、1月2月ぐらいまで、例えばハワードなんか出るよとか、あの新しいドクターストレンジが出るよとか、なんかいろいろ話もしたと思いますけど、一応ねこれはね買ったんです、
ホワイザラスト
マン。ホワイザラストマン。ね、俺最終巻までもう読んでんのに。はい。グラフィカノベルズさんのね、はい、あの前話した西文堂新興社っていう新しいところが、はいはい、今ものすごいいろんなね、ちょっと面白い、うん、本とか、うん、翻訳を頑張ってされてるので。うんこれはぜひ応援したいなという意味も込めて、うんブライアン・ケイ・ボーンのバイザー・ラストマン、はいはいアメリカ版最終兵器彼女じゃないですけど
なるほど
まああれね要するに男一人になっちゃって、うんまあ、世界中の男全滅っていう、うん、で女だけっていうところに、うん、唯一生き残った男はどう生き残るか、うん、そしたらもうなんかね天地無用みたいなハーレム漫画になるかと思ったら地獄みたいな漫画のことになったっていう俺どっちかっていうとゾンビ漫画に近くなったっていう地獄みたいな漫画なんですけどこれが出てて、サーガーがちょっと絶賛新刊停止中ですけれどもあの同じライターであるブライアン・ケイ・ボーンのまあ出世作というか代表作であるワイザ・ラストマンが出ましたね。
で1巻
、はい、で一応その日本語版でパラパラと読んでみたんですけど、はい、見た感じ多分アメリカ英語版の、うんペーパーバッグで2冊分ぐらいかな、うん、2巻分ぐらい入ってると思います、
うん、なるほど
でなので大変お得です2400円、
はい、
結構ね、
うん、分厚い、
分厚いさ、うん、250ページ以上ある本ですけど、うんうんはい2400円
です、ね、
でアメリカ版 で買えば、うん、多分ペーパーバッグで買ったとしても1冊13ドル14ドルぐらいするんで、
あ、じゃあこっちならいいじゃん、
ねう
ん、
全然いいです、うん、でしかも紙の質も良くなってるんで、
う
ん
う
ん、元のやつなんかね結構ザラ紙なんですよ、
あ、
うん、なんで、は
い、
いい
じゃないですか、
日本版で読み直したら、うんうん、なんかね、うん、ちょっと絵はね、うん、古式ゆかしいちょっとクラシックな感じなんですけど、うんうん、日本版の方が絵が綺麗に見える、うん、
なるほど
ということで、うん非常にこっちの方がおすすめなんで、うん、話はまあ折り紙付きで面白いので、うんうん、興味があったらぜひ読んでほしいです、
ね、今1巻までなんですか、今
1巻しか出てなくて、この間椎名さんと収録したガイマン賞総まとめ特集の時に、
はい、
実は帰りの時にあこれ途中で買ってきたんですよって言って、うん、ワイザラストマン見せたら、うん、これ出たんですよねって言って、
あ、私がやりたかった、
そうそうそう、もう全身から私がやりたかった顔をにじみ出してましたけど椎名、ねうん、さんに、うんグラフィカノベルさんの方で、うん何冊か出すというふうになってますので、うんはいはいうん、ワイザラストマンに関してはもう今まで、うん、もう何度となく紹介してますので、うんうん、言う必要はないと思いますので、はい、多分ねでももう2巻もうすぐ出るっていう話らしいんです、
うん、
で多分1冊につき、2巻ぐらい収めるペースでいけば多分日本語版もあれ英語版で10冊ぐらいで完結してるから、
そうなんだ、
多分終わってもう終わってます、うん、で日本版 5冊もあれば多分完結できると思いますので、いいじゃないですか、まあ、そこまで、ね、先見えてますので、うん、そこまで応援すれば最後まで読めると思って、
うん、
ぜひ今日関心もっと続いて読んでいただければ、うんうんうん
ですね、
やっぱりね続刊を出すっていうのは出版社さん側からしても非常にリスクが高いんで、うんうんうん、どうしたってその1巻から2巻、うん、2巻から3巻ってこう読者層が絞り込まれていっちゃうんで、
そう、ね、
逆に、ね、その1巻読んだ人が他に広まっていけば広がる可能性はあるけど、うん、そうでないとやっぱどうしても先細りになっちゃうんで、うん、まあ面白いなと思ったら追い続けてから、うん、全然高くない本ですので、パッと見ちょっと絵は地味かなと思うかもしれないですけど、うん、まあワイザラストマンはちょっと面白いんで、
はい、
ぜひ。ではじゃあもう一冊ぐらい紹介しておきましょうか、はい、これ買ったんですよ、
なんだ、
あ、DU ブックスの
気持ち悪い、
はい、もうこれタイトル自体がもうそのままのかな、うん、セルズ・ゲンズブールっていう、うん、 まんまの、うん、タイトル、うん、リュウ・ブックさんかな、うん、が出した本で、うん、まあ昔ラジオビューグルプラネットかあの頃、うん、だった頃でバンドデシネ特集とかでもセルジュ・グンズブルの話とかちょっとしたと思うんですけど、いろいろそのほらなんだブリジット・バルドーとか、うん、ね、あウッキリな流して、うんうん、シャンソンとか作曲家で、うん、フランスギャルとかで有名で、うんうん、映画監督で、うん、女たらしで、うん、でなんだっけスカトロジーダンディズムを書いた人だよみたいな話をちょっとしましたけど、ね、
スカトロジーダンディズムってゲンズブルだっけ。
ゲンズブルだ。
あ、そうなんだ。あ、ちょっと尊敬するなそれあれはあれは好きだけど、そうそうそうい
や普通そこからじゃないでしょまあまあそういう人なんですよ、うん、っていうね、まあそういうちょっと面白い人なんですけど、うん、ある種の何ですかね、ちょっと文化アイコン的な人ではありますけど、うんうん、ゲンズブールってどういう人っていうのを漫画で描いてる。
もうすごいもう表現
なかなか豊かです、うん、でその時 の, そのバンドデシネ特集の時も、うん、ゲンズブールってどういう人ってちょっと説明するの難しいなと、うん、あまりにもいろいろ多面的だから、うんうん、ね、やっぱりそのある程度ね、うん、おしゃれキッズな僕とすればやっぱりある程度はね、うん、そういう文化とかを辿っていればいずれ、うん、そのちょっとは触れる人物ではあるんだ、うん、と思うんですけど、うん、そのゲンズブルのいろんな部分を、うん、まあ漫画として、うん、ゲンズブルの一生ということでまとめたよという感じの、漫画です。でゲンズブル自身のその何ですかね、文化的スタンスとか、うん、あと音楽的立場の移り変わりとか、うん、あと女性遍歴みたいなものを、まあ、ゲンズブールの漫画としてまとめることによって、うん、まあ、うまくまとまったんじゃないと。だから俺の下手な説明なんか聞くよりも、あ、スカトロディ・ダンジズムは出てこないと思いますけど、
代表する
塀ぶっこいてケツから血吐いて死ぬっていうまあじゃないですけど、いうことなんで、うん、本当にセルズ・ゲンズブールっていうの分かる分には、うん、これは読めばいいんじゃない、うん、でなおかつその、ゲンズブールがその、まあ、ロシア系ウクライナで生まれて、うん、その、うん、逃げてきてみたいなところを、うん、その、うん、オチョムチンとか、うん、アーリー・マチスとか、うん、その時々のそのアートや、うん、その映画とか音楽とか、うん、あとをなんていうかちょっとこじゃれた感じでこの、うん、なんていうサンプリングして、うん、漫画表現に取り込むみたいな感じにしてて、うん、まあ面白いんじゃない、うん、感じですね。あでブリジット・バルドが出てきましたよ、ね。でまあ、ハーレー・ダビッドソンの歌にその通りにこのハーレー乗せてみたみたいな感じのでいろんな逸話ね、そのなんだっけ、バラをなんか大富豪が空からばんまいたみたいなのを、まあ、漫画で書いてあったりとか、そういう感じで、まあ、漫画としてちょっとこじゃれた面白い感じに書いてある。でジェーン・バーキンが、うん、フランス語が下手くそでめちゃめちゃなぶられるっていうまあこれ実際あった話ですけど、まあ、本当にフランス人というのはフランス語喋れないやつ人間と思ってないんでそうそうそう、この表現は本当にひどいです。あなたに好きくない私をブルギニョンいきなりジェーン・バーキンがいじめられて流されるっていう、まあ、ひどいシーンがありますけど、で絵は似てます、うん、とりあえずそのシューズ・ゲンズブールは、うん、耳でっかくて、うん、なんか歯が出てて鼻でっかくてなんかネズミみたいな顔した男って昔言いましたけど、うん、まあ、そういう意味で非常に漫画的な顔してますけど、ブリジット・バルドーも、うん、ジェーン・バーキンも、うん、すげえそっくりですから、うんうん、ちょっとこの歯が出っ歯な感じとか、うん、にしてもこの顔はねえだろうと思いましたけどあと娘とかね、そういう感じでその何ですかね、これ人じゃないでしょうみたいな違和感は全然ないです、うん、ああ似てんなみたいな、うん、スケッチもかなり描いたんだろうなという感じで、かなり似せて描いてあります。
でなおそう、ディスコグラフィー
で DU らしく、うん、 翻訳してるのが、まあ、ミュージックマガジンとかで書いてるその音楽ライターさん、
ああそうなんだ、
ということもあって、まあ非常にその、うん、ゲンズブールの、うん、ディスクガイドがものすごい充実してます。
なるほどね。
っていうか、この漫画の、うん、この本の価値の半分は、うん、半分以上は、うん、この後半 の、 ディスクガイドであります。
そこか。
はい、でゲンズブールって人どういう人っていうのを漫画読んで、うん、大掴みに分かって、うん、なおかつその、うん、ゲンズブールのディスクガイドとして読めるよって本として買うといいんじゃない
ですか。すごいですね。
だから、まあ、ディスクユニオンが出す本としては、うんうん、まあ、ディスクユニオンらしい本が漫画がようやく出せたんじゃねえかなっていう気がします。
ああそうだね、うん、なるほど。
そうか、こういう方向でやっていけばいい
んじゃないっていう。でね、ちょっとあれですよ、うん、おしゃれな女の子とか、ね、うん、興味あるかどうか分かんないですけど、うん、もしあれだったら読んでみるもよし、
あ、コマーシャルに使えば
いい。いや、そうそうそう、プレゼントするもよしで、ちょっとね、そこら辺のなんか可愛い系のダンスギャットが、うん、イエイエ系の音楽とかシャンソンとかね、そこら辺の曲もいろいろやってますから、うん、そういうのと合わせて、うん、女の子にプレゼントしたらちょっとこう気が利いてる感じかもしれない。
なるほど、ね、あ、そうね、ゲンズブール魂として、
そうそうそう、バラと酒とっていう話したよね、うん、なんて言えばいいのかな、まあ、バラと酒の男だよって話でしたけどね、
うん、素晴らしい、
そこに痺れる憧れの的なことです、
うん、そこ
に
そうやって使ってもらったらゲンズブールも分かってんだよ、
分かって
んだよって。
で結構俺としてもその 初期ゲンズブールのことはある程度その学的に分かってんだけど、うんうんうん、後半のその時代のあれに潮流に乗った後のゲンズブールどうかなと思ってたのもあったんだけど、そういうところもちゃんと抑えてて、まあ割とこうなんていうのかな、そこら辺の自分の興味のなかった部分のゲンズブールみたいなの部分もこうこれを読むことによって、あ、こんなの出してたんだなみたいな、体系的に結構その抑えられるものがあったんで、勉強になって楽しいなって思いました。だからやっぱその時代かなり時代と寝た人でもあるんで、自分のも人によってこういう時代のゲンズブール、この時代のゲンズブールってあると思うんですよ。そういう部分でもそのどんな感じなのっていうのを大掴みに読めるっていう非常にいい漫画じゃないですか。全然読みづらいことはないです、漫画としては全然、
絵もね、いろいろこう、
そうそうそう、
表現がいろいろ変わって、
絵もうまいです、うん、ちゃんとうまいです。でちょうどその、ある漫画家さん、うん、まあすごい映画の趣味が合う人で、うん、よくいつもこういうファミレスとかであっては、うん、漫画とか映画とか、うん、音楽の話してると、うん、5時間6時が平気で経っちゃうって困った人なんですけど、その人とちょっとゲンズブールの映画の話をしてたちょうど頃だったんで、カナビスっていう、うん、タイマーっていうタイトルの漫画、あの映画なんですけど、うん、もうそれがちょうどそのジェーン・バーキンと付き合ってたので、ジェーン・バーキン主演で、もう、まあ、フランス映画といえばエロなんで、うん、たっぷりとペットシーンもあるんですけど、うん、でもちゃんとそのノワール的なヤクザモノ映画としても、まあ、まあ面白いですよ、とか見直してた頃だったんで、うん、俺としても結構、うん、なんていうかな、うん、受け入れ体制がいい感じで読めた、うんうんうん、なんで、まあ、まあこの本だけ読んで面白いじゃなくて、この本読んだら、まあ、当然音楽聴いてみるとか、うんうん、映画見てみるとか、うんうんうん、本読んでみるとかすると、うん、より楽しめる、
なるほどね、
そういう意味では、まあ、ディスクガイド的な面白さとしていい本じゃないっていう、導入なんかこう、うん、ゲンズブールってどういう人っていうのを興味を持つためにいい本だと思います。ぜひ読んでみてはどうでしょう。まだ来ない、大丈夫。じゃあね、でまあその人、まあその話も出てきたからちょっと話してみて、はあはあ、ついでだから、
はい、
ね、その漫画家さんね、うん、漫画の趣味も非常に合うんだけど、はい、映画の趣味も合うし、
はいはい、
なんだけど谷口二郎ものすごい好きで、ねえ、
お
ゲット二郎ならぬ、
そうだよ、ね、
ロスト二郎ですよ、
本当ですよ、
もうすっかり気象地にしてしまいました。僕としては
ついこの間だったよね。
ついこの間びっくりしましたね、うん、うちの親からも電話あって
大丈夫
いや谷口次郎なくなったね
落ち込んでない
いやいやそういうわけじゃないですけどね、思わずあれです朝方までそれについて話し込んじゃいました。
あ、そう、
谷口次郎ね、うん、いやね、ちょっとね、いろんなところでちょいちょいちょっと顔を合わせたりとか、うん、ちゃんと話したことなかったんで、うん、一度ぐらいね、うん、ちょっとお話ししてみたいなと思ってたんで、うん、まあまあ結構前からもあのお体の調子悪い
と思ったんです
けど、まあね、やっぱかなり強化にあるんでね、谷口次郎さんは。宮古はどう？谷口次郎。
面白いわ。やっぱ
谷口次郎の作品だと僕のイベース関係とかじゃなくて好きだったのはやっぱり神々の頂きとか、
あれ、夢枕漠さんと一緒に書いたのあれだっけ、
う
ん、
だよね、
うん、あれっていつ頃だっけ、
何年前なんだろう、
そんな前じゃないよね、うん、山岳漫画書いてるもんね、そうだ、んうん、ね、うん、ちょっとね、ごく最近のはちょっと終えてない部分はあったけど、最近はあれだろ、くすみさんとかと一緒にやったな、
あ、孤独のグループ、
孤独のグループ、うん、まああれも谷口さんエッセンスが入ったからより一般的に読めるようになったっていうところあるけど、うんうん、まあ、まああれくすみさん案件じゃなくて、あの人がずっと書いてたあの食い物のことネチネチ書くっていうことのやつでしょ、うん、あの昔のだけってあれ、うん、野草だけだってあって知らない、昔帰ったらさ、
駅弁の
やつ、俺が生涯ベスト級のパン買って、そうそうそう、
すき焼きと
か、ああそう、かっこいいすき焼きだ、俺あれとあのアームジョーがマジマイベストで入る大好き漫画なんで、あれはぜひ読んでっていう。孤独のグルメもいいけど、野草とアームジョー、これないよね。
あそこなんだよ。スタートがあそこ
なんだ
よ。
あそこだから。
みんなそう思ってんだよって。
おうちは言わないでよ。今日ある人やってること変わってない。
そうですね。
ね、でも、うん、ね、そのやっぱりその赤抜けしてからのね、最近のやつもね、うん、まあ、もちろん面白いのたくさんあるけど、うん、それこそ、ね、犬を飼うとかさ、うん、歩く人とかさ、うん、なんであと、坊ちゃんの時代の夏目漱石とか石川啄木とか、あとなんだっけ、最近なんだっけ、あの父の声を見たっけ、なんだっけ、あの親父と母ちゃんが別れてっていう割と師匠的説的な漫画の書いてて、それはまあ漫画面白かったやつとか、まあちょっと成長な感じの漫画のイメージが非常に強い、うん、谷口さん、やっぱり俺個人の思い出とすれば、関川夏夫さんとかと組んでやってたハードボイルド路線のイメージが強い、うん、やっぱあの頃が一番だなと思って、うん、絵的にもね、出力がすごい、うん、やっぱ最近のはちょっとやっぱりこう力を抜いてっていう、まあ、ちゃんと書き込んではいるけど、同じテンションで書いてる感じですね。やっぱ昔の絵はもうめっちゃ力入って書いてるんで、話も泥臭いし、なんか熱いのがいろいろ入ってるんで、やっぱりその事件や家業、ね、事件や家業、あとイラストだけど マンハッタンオープンとかの、あのハードボイルド路線とか、あとカリブマレロさんとかと組んで書いてた青野選手とか、そういう、まあ、本当いいのをすごい書いてるんで、ちょっとね、最近のその孤独のグルメとかで読んでる人からすると全然イメージ違うと思いますけど、ぜひぜひそのあたりを読んでほしいっていう、少なくとも事件や家業事件や家業は読んでほしいっていう、芯もいいけどね、本当にあの頃のは本当に脂乗ってるんで、できればね、その漫画家さんに来てもらって語ってもらうのがベストなんだけど、 その人喋りがダメなので。
そうなんだ、だって演員と、
そうそう、だから俺とかと喋ってる時は大丈夫なんだけど
見たことあるけど誰か喋ってる
この間あったよ、うん、この間宮川君と会う時に本当は宮川君と打ち合わせする、うん、落ち合うつもりだったんだけど、うん、例によって話が伸びて、
なんだろう書斎かなみたいな話ですね
そうそうそういつもそうなんだ、うん、あのじゃあ中央線沿いあの辺りに住んでらっしゃるんで、うんうん、結構そのイベントとかあったりすると、うん、遊びにまあ、うん、多いじゃないですか、うん、中央線ってそういうちっちゃい小屋とか、うん、いろいろまあしかもねその あるんで、うん、その前までその漫画家さんと近くでお茶飲み話しようかとか言って行くんだけど、だいたい時間過ぎちゃうあとだいたいね3時集合して7時のイベントまで喋ってるっていうのも茶飲み話じゃないんだよね。
そうだね、イベントより長い
長いんだよね。でイベント結局行かなかったことあるしねっていうことで本当にちょっとがっくりきましたね、
うん、まだね若い69歳
ね、70いってないもんね、うん、ね、ちょっとまあね、ちょっとペース考えればこれからもまだまだかけるだろうと思ってたんで、本当残念だなっていう。
そうですね。
どう？俺全然ニュースとか見てなかったけど、ニュースとかでもなったでしょ？
なったけど、うん、なったけど、うん、孤独のグルメの人っていう。
でしょ？それが悔しいじゃん。孤独のグルメの人じゃねえからっていう。うん、好きだけど、うん、あれ薬さんみたいなっていう
そうなんだよ、そうなんだよね
それはもうあの野草を読んでくださいよまずはっていう、
そうあれでいいじゃん
そうそうそう、でもあれの延長だからさっていうことなんで、できれば、うん、谷口二郎特集をねやりたいな
と。
そうすればやっぱり自然とブルーベリージャン二郎とかの話にはどうしてもいくんで、でまた面白いところにその谷口二郎の中にもジャン二郎の谷口二郎とメビウスの谷口二郎ってあるから。
あ
ります、まあ、まんまメビウスもやってますので、まあやっぱ谷口さんはちょっとジャン二郎寄りだと思うけど、がっつり、
その辺聞きたいな。
そうそう、機会があればやりたいなと思ってます、ね。ロバート・デュバルの組織がさみたいなさ話がまた延々と感じではあると思う、はい、あの期待せずにお待ちください、はいね、はい、という感じで、あの次回あたりからあのゲストを呼んで今回特集に行きたいと思いますので、
はい、
まあ、ゲストってほどのゲストじゃないっていうかレギュラーゲストとかしてる人がいる、はい、来ると思います、
はい
はい、ぜひぜひお楽しみに。じゃあまた。